皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場所をネットでつなぎましてね、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。毎日むちゃくちゃに暑い日が続いておりますけど、皆さん体調大丈夫ですか？先週の火曜日にですね、梅雨明けをしました。した途端すさまじい暑さでして、変なもんでね、36度7度みたいな日が続くでしょ。そしたら34度ぐらいだったら今日はちょっと涼しいかもとかって思ってしまうっていうね、もう本当になんかひどい状況が続いております。今週からですね、夏季休暇をいただくので、まあその移動先ですよ、中継地点とかの天気予報を見ますとね、軒並み37度8度とかなんですね。暑いところからさらに暑いところに今回旅してくるんですが、どうぞね、皆さんもこの一周体調ね、守られながら過ごせますようにと思ってお祈りいたします。私たちの国日本ではですね、この暑い時期を迎えますとどうしても戦争のことをね、こう思い起こす。まあもちろん自分では体験してしたことがないんですけれども、8月になりますと、8月の6日広島の日、9日長崎の日、久留米におきましても8月の11日は空襲があった記録があります。また8月の15日敗戦記念日と、どうしても平和について考える時になります。私ですね、毎年夏前になりますと数冊戦争に関する本を読むようにしているんですね。今年読んだ一冊の本が、東京大学で日本の近現代史を教えている加藤陽子さんという教授の止められなかった戦争っていう、まあ、こういう本を読んだんですね。この加藤陽子さん、彼女のことを知ったのにはちょっといきさつがありましてね、今から3年前2020年に、日本学術研究会っていう、ね、学者たちの会がありまして、その会の中に新たに加えられる候補として数人の学者が挙げられたけれど、当時の菅政権によって6人だけ、排除されたっていうね、排斥されたという、まあ、そういう事件が報じられました。この加藤陽子さんっていうのはその6人のうちのお一人なんですね。で彼女は安倍政権下で、まあ、歴史歪曲とか急激な右傾化っていうことに危惧をしまして、安全保障関連法に反対する学者の会の立ち上げ人、呼びかけ人の一人でもあったんですね。なので、まあ、そういう、まあ、彼女とかそういう幾人か声を上げる学者たちに対して、政治が介入していったという出来事として、2020年のその学術研究会への加盟を認めないっていう、その出来事は非常にこう大きく報じられました。あの事件を通して私、この加藤陽子さんっていう方のことを知りましてね、で、それから書店で彼女の本を見つけたら買い求めるようになりました。今回読みましたこの止められなかった戦争、非常に薄い本なんですけれども、この本では太平洋戦争、あの戦争、本来であれば止められるチャンスはあったんじゃないかっていうことを何箇所かこう語ってるんですね。止められるべき時に止めなかったがために悲惨な犠牲が生じてしまったっていうことを検証するんです。で例えば何箇所かあるんですけれども、例えばその一つ、彼女が分岐点だったと挙げているのが1944年のサイパンの陥落だったりするんですね。サイパンが陥落したことによって何が生じたかって言ったら、日本軍が海、領海ですね、海の支配権がなくなってしまったがために兵隊として、南の島にずっと派遣をしていたその人たちが、結局補給線が断たれたがために多くの兵士が餓死してしまった。戦って亡くなったのではなくて餓死してしまった。その決定的な分岐点があのサイパン陥落だったんだっていうね、まあ、そういうことを挙げてるんですね。また結局物を運べなくなりましたから、いろんな国から輸入ができなくなった。それで日本の国内においても物資が非常に枯渇しまして、どんどんどんどん日本が精神論に走っていく。 ね、あの竹槍で飛行機落とすことなんてできるのですけれども、竹槍訓練とかね、ああいうおかしな方向、精神論に走ってしまうっていう、そういうきっかけになっていくのがあのサイパン陥落だったみたいなことをずっと書いてるんですね。でずっと歴史を遡っていきながら、あの時止められなかったのか、あの時止められなかったのか、ずっと語っていくんですけれども、この本の中で私こんなね一箇所に目が止まったんです。ちょっとあの週報一面にも掲載しておりますからね、一緒に見ていただければと思いますが、あの戦争の時代、好むと好まざるとにかかわらず、すべての日本人が国家の始めた戦争に巻き込まれました。しかしもちろん戦争から受けた苦しみは個人のものであって国のものではありません。ところがそれが国によって否定されようとしています。この30年来政府が主張している戦争被害受忍論、あ、忍がこう忍ぶでしたね、こう間違っておりましたね字が、戦争被害受忍論がそれで、戦争から受けた苦しみや犠牲は国民が等しく受忍すべきだというのです。子を守るべき国家が逆に国家のために子を犠牲にするのは当然だという前提に立っています。しかも広く受忍すべきものと言いながら国との距離によって区別をする。軍人、軍属は恩給、遺族年金という形で累計50兆円の保障があるけれども、民間の例えば空襲被害者への保障はないのです。近年その不公平が明らかになり、今も国内国外で保障をめぐる訴訟や運動が続いています。この、ね、文章を読みながらですね、なんかすごく、あ、そうだなってこう納得したのがね、戦争は個人を否定するんだっていうことだったんですね。確かに歴史をこうずっと紐解いていきますとね、戦争するときには国をまとめていかねばならないから、異論を吐く者っていうのを徹底的に排除しようとします。戦中日本でも、あの戦争はおかしいんだ、やめねばならないんだと言った人たちは非国民という言葉で、迫害を受けました。国民にあらずっていう、それが非国民でした。そんな形で戦争というものは徹底的に個人を否定していきます。しかし聖書を見ますとね、私が今の時代においても、またこの社会にね対しても聖書がとっても大事だと思っているのは、聖書は徹底的に個人っていうものを大事にしているからなんです。聖書の中でもですね、いろんな物語がありますが、もう集団でもうしゃあない、ポンとこう神様がね見捨ててしまうとかっていうことではなく、集団として過ちを犯している、しかしその中で個人っていうことにしっかり目を留めていこうとなさるっていうのが聖書なんですよ。例えば私たちがねよく知る話で言ったらば、創世記のアブラハムの物語の中でソドムとゴモラという町が滅ぼされたという話がありますよ。あの話の中でも神様に対してアブラハムは必死に願うんです。神様、あなたはこの町を滅ぼされようとなさっています。しかしこの町の中に仮に50人正しい者がいるならば、その者も含めて滅ぼすのですか。アブラハムのすごいところはそうやって神様に対してずっと交渉を続け、ねぎってねぎってねぎって、最後10人いたら許してくださいというところまで行くんですけれども、でもその話もまさにそうで、神様は集団だからまとめて責任を負いなさいって言うんじゃなくて、その中の一人一人に目を向けながらものを判断なさろうとなさるんですね。聖書っていうのは徹底的に個を大事にしていきます。もちろん一人一人が身勝手わがまま放題にしていいって言ってるのではなく、その人々が一緒に生きる、共に生きる、共生していくために、それぞれの違いをどう受け入れながらやっていくか、そんなことを聖書はとっても良しとして私たちにこの御言葉を通して伝えているんですね。今朝私が皆さんと一緒に紐解きたいと思ったこのマルコ福音書3章7から19節というのも、聖書の中に出てくる子一人一人を大事にしつつ 共に生きるにはどうするかっていうことをまあ記したそんな箇所の一つです。今朝はこのマルコ福音書3章の物語をご一緒に紐解いてまいりましょう。7節から19節、少し長い箇所を選びました。新共同訳では2つの表題が記されています。7から12節は湖の岸辺の群衆という表題であり、13節以降は12人を選ぶという話です。2つに分けて考えてみたいんですね。7から12節はイエス様が湖の方に移動をなさって、そこに人々がわんさか駆けつけたって、そういう話なんですね。でどうしてイエス様が自分の活動拠点であったカファルナウムという町からガリラヤ湖周辺へと拠点をこう移動させていったかっていうのは、実は前回の箇所6節に関連してるんです。イエス様に対して敵意を持ったファリサイ派とヘロデ派という2つのグループがくっついてイエス様を殺害しようとした。それでイエス様はカファルナウムから退いて逃げたわけです。これね、これもすごい話なんです。ファリサイ派とヘロデ派って本来一致するわけがない人たちなんです。というのがファリサイ派っていうのは宗教者なんですよ。でヘロデ派っていうのは政治集団なんですよ。でファリサイ派の人たちは律法を守ることをモットーにしてて、私たちは律法を全部一言一句守ってるから救われるけれども、その律法を守れない人間は救われないんだって、こういう区分けをしていた、いわば宗教エリート集団みたいな人たちなんです。でヘロデ派って何かって言いますとね、全然宗教と関係なく、当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にある。でもローマ帝国はある程度自分たちに従うのであれば、その地域その地域の王様を認めてたんです。当時のイスラエルで認められてたのはヘロデという王の一族です。このヘロデ一族が支配をすることによって恩恵を受けていた。ヘロデ王家の支配が自分たちにとって都合がいいから支持していた、これがヘロデ派なんです。だから両者は基本相入れるわけがない。しかしその相入れない者たちがイエス憎しの一致をもって結束してしまったっていうのが6節だったんですね。それでイエス様はカファルナウムから退いて湖近辺で活動を始める。イエス様がカファルナウムから移動したぞっていう話を聞いたら、大勢の群衆がイエス様の話を聞くべく、また病を癒していただいたり悪霊を追い出していただくためわんさか駆けつけてしまう。あまりの多さにイエス様が人にもみくちゃにされそうになる。そこで小舟を用意してもらって、人々は岸辺に追って、イエス様は船に乗ってちょっとこう漕ぎ出して、でみんなを見渡せるような状況でお話を始める。それぐらいに人が詰めかけたんだというのが12節までの話です。さて13から19節、イエス様は人々がご自分のところに駆けつけてくるようになった、それを見て新たな活動の仕方をここで、提案をしたんですね。それが弟子の中から12人を選び12弟子と定めるという出来事です。今朝私たちは、私この箇所の方に注目してるんですよね。大勢のクリスチャンの方、教会に長く通っている方の中にも時々誤解がありましてね、イエス様の弟子っていうのはこの12人だけだったんだと思っている方々が時々おられる。でも実はそうではありませんで、イエス様の弟子っていうのは大勢わんさかいるんですよ。で例えばずっとここの数ヶ月マルコ福音書を読んでおりますが、2章の13から17節で徴税人であったレビが弟子になったという話があったでしょ。でそのレビの名前は今日のリストの中には入ってないんです。またイエス様が十字架で亡くなって復活の最初の目撃者であるマグダラのマリアという女性弟子もリストの中には名前が入ってないんです。つまりイエス様の弟子っていうのは大勢いたんだけれども、特にこの12人を選び出して12弟子という一つの形を作ったっていうのが今日の話なんです。イエス様はなぜ12というこの12人を選び出したのか、彼らに何をさせようとしたのか。14節にはこのように書いてあります。12人を任命し使徒と名付けられた。 彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。イエス様はこの12人をご自分の代わりに派遣できるように派遣をして、神様のことを語り聞かせ、また必要があれば悪霊を追い出せるようにと彼らを選び出したっていうんです。まあ、いわばこの弟子たち、たくさんいる弟子たちの中のリーダー格、中核のような12人を選んだんだっていうんですね。さて、じゃあなぜわざわざそのようなリーダー格12人を選ぶのか。そこで私たちはイエス様の12弟子というものの意図を読み解くために、12という数字に注目をしたい。聖書の中でですね、12っていう数字が登場する話がいくつかある。実はその一つ、最も有名なのが旧約聖書の創世記の中で、アブラハムの孫でありますヤコブ、そのヤコブには12人の息子たちがいました。この12人の息子と、まあ、一部ちょっと入れ替えがあって孫が入っているんですけれども、そのヤコブにつながる子供たちの中でイスラエル12部族が完成していくんです。イスラエルの12部族、これが実はイスラエルの基礎になっているんですね。つまり12っていう数字はイスラエルそのものを指す数字なんだ。これは現代の聖書研究の中でも指摘されていますが、おそらくイエス様が十二弟子を作ったっていうのは、新しいイスラエルの形を示そうとしたっていう意図があったと言われます。イエス様は12人の弟子たちを選び出した。そしてご自分を中心としながら、新しいイスラエルの形をイエス様は人々に示そうとしたんです。イエス様の意図、少し言葉を補いながら言うならば、こうじゃないかと思う。当時のイスラエルはローマの支配の中にある。人々は生活において困窮し、日々の毎日の生きるための仕事に追われている。一方、宗教的にもファリサイ派のように、律法は救われるか、律法を守れるか守れんかによって、救われるか救われんか、そんなハードルが作られてしまった。律法を守れない者は救われんのだ、神の目から見捨てられた罪人なんだ、そうやって断じられていく人々が大勢いる。人々がますます生きづらい状況が作られている。イエス様はご自身、ナザレという小さな村の大工出身です。人々がどれだけ希望を求めつつ日々をあえいでいるか、神様との関係においても一日一日生きる元気をいただきたいとどれだけ願っているか、そのことをイエス様は実感を持って理解している。だからこそイエス様は、人々が希望を持って生きられるように、新たなイスラエルの形、新たな神との向き合い方を体現するべく、十二弟子というものを作ったんだ。イエス様はね、人々が神様と結びついて、ああいろいろ大変なことはあるよ、それでも私は生かされてるんだ、生きてるっていうことは神様の恵みをいただいてるっていうことなんだ、なんてありがたいことだろう、そうやって一日一日を生きていけるように十二弟子を作った、そう考えられるわけです。しかしね、こっからもう一歩こう深めてみたいのは、選ばれた十二弟子がちょっと問題ありに見えるっていうことなんですね。16節から12人の名前が挙げられています。こんな風に書いてある。こうして12人を任命された。シモンにはペトロというあだ名をですね、つけた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名をつけられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、そしてイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。これさらっと読みますと、単なる12人の紹介なんですけれども、ちょこちょこ補足説明がついている人たちがいるんですね。でこの人たちのうち5人にちょっと注目したいと思うんです。 そうするとこの弟子集団の何かこう内容がちょっと見えてくる気がするんです。最初はシモンです。彼にはペトロという名があだ名が付けられたと言われてます。ペトロっていう言葉は岩という意味でしてね、なのであだ名で言ったら岩尾くんみたいなもんなんですね。でこの岩尾くんなるペテロはですね、岩という名前からイメージが派生するんでしょう。なんか硬いとか頑固とかそういうイメージで、なんかこの人はね一本木だけどもちょっと頑固で偏屈なところがあってみたいな、そんなイメージで、考えられる、イメージされるんですけれども、おそらくこの岩ペトロという言葉、あだ名の持つ意図は土台なんだと思うんです。イエス様はこの十二弟子の土台、一番根っこで弟子たちを支えていける、そういうものとしておそらくペトロを立てている。続けてヤコブとヨハネという兄弟にはボアネルゲスというあだ名が付けられた、雷の子らという意味です。でここでこれまた雷の子らっていうからよっぽど口やかましいのか騒がしいのか、そんなイメージも湧いてくるんですが、先ほどのペトロ同様、雷っていうのも古代のイメージがあるんですね。それは神様は雷を持って語るっていうふうに理解されたんです。雷は神様の言葉かけなんだっていうふうに人々は理解されてしていた。ですからおそらくボアネルゲスっていう名前は神の言葉を取り継ぐもの、人々の前で神様のことを語る、大胆に語っていく、そういうものとしてイエス様は2人を特に任じたんだと思う。さて弟子集団の形が見えてきました。土台はペトロです。そして、宣伝部長みたいなのがヨハネとヤコブです。では他はと言いますと、続けて7人の名前が列挙されていく、アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、そして最後の2人として、ネッシン島のシモンとイスカリオテのユダという名前が挙げられています。実はこの名前がクセモノなんです。熱心党のシモンと言われてます。熱心党ってね、これは当時のイスラエルの中でいうと過激派集団なんですよ。ローマの支配の中にあって、その支配から脱却していくために武力闘争をも辞さないっていう集団が熱心党なんです。その熱心党の一人であるシモンがイエス様の中核十二弟子のうちに入ってるっていうんですね。とてもじゃないけれどもちょっと抑えられそうにない問題ありな人選に見えてしまう。さらに言うならば、最後の一人イスカリオテのユダはもう聖書がはっきり書いていますが、彼が後に裏切るって言ってるんですよ。イエス様が十字架にかかって亡くなっていく、その最後のきっかけになったのは、ユダがイエス様を 銀貨30枚で売り渡したんだ、そのように福音書は記しています。そう考えていきますとね、イエス様が作った十二弟子っていうのは、過激派はいれば1年後には裏切っていく者もいる。もうイエス様から言うならば、ちょっとイエス様この人選はさすがになしじゃない、できることならばもうちょっと良さそうな人がいるんじゃないって私たちの感覚から言うならば思うんですよ。しかしね、そこでではなぜイエス様が彼らを選んだかっていうことにもう一回考えたいんです。私ね、そこではたとこう気づかされていく。イエス様が十二弟子という組織を作っていったのは、人々が神様と結ばれて生きているっていうことを喜べるように、人々が新たな神様との関係をもう一度確認できるようにです。しかしその十二弟子の中に全員が全員お利口さんだけを集めていたら、人々はどう思うんだろうか。ああ、この十二人のような、この模範的な十二人のようなものでなければ救われないって人々は誤解するんじゃないのか。ただでさえ当時ファリサイ派は、律法を守れる者は救われる、律法を守れない者は救われ、見捨てられるって公言していたんだから、そんな中でイエス様が作られる十二弟子が皆お利口さんだけであれば、 きっと人々はまた誤解をしたんだ、ああこのような人でなければ救われないんだ。しかしその12人の中に破天荒な熱心党のシモンもいれば、後にイエス様を見捨ててしまう、裏切ってしまうユダまでいる。それはある種のメッセージではないでしょうか。それはね、時々自分の考えに突っ走ってしまって、神様をわーってね、神様見ずにわーって自分の思いだけで突き進んでしまう、そういうものもイエス様は認めてくださったし、またイスカリオテのユダのようにイエス様を裏切っていく、神に対して決定的に背いていく、そのようなものをもイエス様は受け入れてくださっている。そんなメッセージになってくんじゃなかろうか。私ね、このイエス様の十二弟子というものを見ながらね、あまりにも問題ありな人選と思うんだけれど、しかしその十二人の姿を見ながら、ここに私はメッセージを感じるんだ。それはね、神はすべてのものをご自分へと招き、受け入れ、救うんだ。今私たちはマルコ福音書の3章の途中まで読んできた。でもその前の箇所を見ると、確かにそんな物語がいっぱいあったじゃないか。イエス様は徴税人のレビを弟子とした。それだけではなくって、レビの仲間、徴税人や社会の中からつまはじきにあっている罪人と呼ばれる人をご自分の家に招き、一緒に食事をして、この人たちは私たちの仲間だ、そうやって公言してくれた。ファリサイ派が、こんな連中と一緒に飯を食うのかって散々文句を言ってきた。その時にイエス様なんて言ったか。医者を必要とするのは病人なんだ。神はまさに罪人とされるものをも救うべく私を使わしたんだという、そうイエス様はおっしゃった。またイエス様は安息日にやってはならぬ、安息日の規定の中ではやってはならぬという掟をいくつも破った。しかしその度に言っていたじゃないか。安息日とは人を裁き殺すために定められたのか。そうではなく、人を生かし祝福し救うために、生かすために安息日は定められたんじゃなかったのか。神の御心は人を区別し排除していくことなのか、それとも人々を受け入れ救うことにあるのか。まさにそんなイエス様の言動そのものがこの十二弟子という中に反映されているじゃないか。罪を犯す者、もうとてもじゃないけれども抑えが効かんそうな熱心党をもイエス様は分かった上で弟子とした。それは神の国は、神の救いはあらゆる人々に向けて開かれている、そんなメッセージなんだ。私は神の国の体現として選ばれていったこの十二弟子の中に神の懐の深さを見る。私たちいろんな人がいますよ。今ここにどれぐらいでしょう、40人ちょっとでしょうかね、人が並んでおられる。こちらから見ておきますとね、まあなんと言っていいか、もうねちょっとオブラートに包んで言いますけども、なんて癖の強い方々かと思うわけですよ。だけどもね、私たちはみんなイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様につながったんだ。私たちはね、一人一人には個性がある、長所短所がある。しかし皆神によって愛され、祝福され、生かされ、今も伴われ、導かれて生きている。そのことを喜び合ってここにみんな集っているんです。神の国っていうのは全ての人に向けて開かれている。まさにイエス様はそのことを体現すべく十二弟子を作られたんだ。そして同時に私は思うんですね、今この十二弟子というイエス様がその中に込めたメッセージを体現していくのはきっと教会なんだろうなって。先ほど言いましたが、こんだけいろんな人たちがいましてね、ようこの人たちが集まるなと思うしね。でもね、私たちそれぞれ一人一人が違いがある、個性がある、長所短所がある。だけども一つ大きく一致している面がある。それはね、 イエス様に救われたことを喜び、一緒に礼拝するべく集まっているっていうことなの。神の国はあらゆる人を受け入れていく、あらゆる人に居場所が与えられていく。まさにそれがこの現代において体現する場がきっと教会なんだ。私は十二弟子を神の国の体現、そして今それは教会が与えられている、担っている役割なんだ。そう思う時にね、今日も礼拝に集えたことが嬉しい、これだけ多くの人たちと一緒に礼拝できることが嬉しい。神様は私たちを一人一人で勝手に生きていきなさいって言ったんじゃなく、ちゃんと私たちに目を留め、声をかけ、つなぎ止め、結び合わせ、教会の中で一緒に生きるようにしてくださった。ああ、共に生きれる場があるんだ、私たちの居場所があるんだ、そのことを確認できるから私は礼拝に集えることが嬉しいんだ。私たちこれから8月に入っていきます。また暑くてうだるような毎日でしょう。でもね、その暑さの中でもちゃんと神に伴われながらつながって生きている、そのことを確認してまいりましょう。また私たちだけではなく、この場にはまだまだ空いている場所がある。多くの人がこの場につなぎ止められていきたい。神様はきっと私たちのこの礼拝の中に新たな方々をつなぎ止めてくださる。もしかしたら皆さんのご家族や友人かもしれない。私たちはそんな方々がこの礼拝につながることを危機として待ちたいんです。さあ、神の国の体現、十二弟子であり教会、私たちはここにつながっているものとして、この新たな一週また元気いただいてスタートしてまいりましょう。暑い最中、一人一人の健康が守られますように祈って、一言を祈って今朝の宣教を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も御言葉をいただきましてありがとうございます。私たちはマルコ福音書3章7から19節を通して、イエス様が十二弟子という中核の集団を選ばれたことを、そこに込められた意図を分かち合ってまいりました。多種多様な、いやもっと言うならば、ちょっとこの人たちが加わっていいのかと思うような人をも、あなたは十二弟子に加えられました。私たちはその中に、神の国はすべての人々を受け入れるのだ、すべての人々に居場所が与えられているのだとのメッセージを見出します。社会は時にワンイシュー、一つの意見を持って人々を無理やり統一させ、そして時には戦争のように無茶に突っ走っていくことも、私たちは歴史を通して知っています。皆に一つの価値観が強要されていくことがどれだけ恐ろしいことかということを私たちは知っています。しかしだからこそ、聖書の中に、あなたは一人一人の個性を尊び、違いを良しとし、だからこそその個性を持ってつながり合って共に生きることを促してくださり、すべての人が受け止められるように神の国を用意してくださっていることを知らされます。神様、私たちは教会につながっています。あなたにつながっています。だからこそ胸を張って生きていけます。どうぞ私たち、あなたにつながっていることを喜びとしてこの一週スタートできますように。またどうぞ私たちの周囲に、まだあなたを知らぬ方、礼拝に集っておられぬ方、でも自分の居場所を求めている方がきっと大勢おられます。どうぞそのような方々を礼拝につなぐことができますように、私たちにも小さくともあなたの御用のために一助なさせてください。新たな一週、新たな月を迎えます。どうぞこの月もあなたの守りの中で皆健康に過ごせますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。